皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第110回です。
嘘だ、111回じゃない今日。
そうでした。
うん。
第111回でした。
ワン。くそー、今日出落ち考えてたのに、111だと思ってたのに。うん、まあいいか。
まあ。多分何かやってくれるかなぁとは期待してたんですけれども、普通そこはワンワンワンって言うんじゃないですかね。
ワンワンワンって言おうと思ったけど、大場さんが間違えるから。
そこでワン一回で終わらせたら、こっちはどうしようかなと今、一瞬固まりましたわ。
いや、いつも間違えないのに、110回って言うからさ、珍しく私が覚えてたじゃん、今回。いつも何回やってんのかわかんねえぐらいな感じでいるのに。
なぜかって言ったらですね。
うん、
まあ今収録してますのが9月18日土曜日の、21時1分なんですけれども。
はい。
つい10分ぐらい前までですね。
うん。
鬼滅の刃見てまして
。うん。
頭そっち行ってましたわ。今ちょうど地上波で再放送やってるんで。
ほんと。なんか関係ある？
いや、ないんだけど、もう完全に頭がそっちモードになってて、で見終わって、ああ、9時だ、9時だ、つって慌てて自分の部屋に上がっていって、繋いだところですよ。
なるほどね。確認する間もなかったってことか。
そういうことです。で、相変わらず打ち合わせもなく。前回はですね、まやさんと、ゆうすけゲストにお呼びして、
はい、
月一の、まあ、宣伝というか、
はい、
PR 会やりましたもんで、
うん、
冒頭、わずかながら打ち合わせはちょっとだけやったんですよね、珍しく。
ねえ、長かったね。
ねえ、数分間。
うん、ねえ、数分もやっちゃったよ、打ち合わせ。
ねえ、うん、このきたきたカフェではありえない、時間を打ち合わせに費やしたわけなんですけれども。
ゲスト来たってそんなに打ち合わせしないのにね。
だってねえ、何を喋るかまで先に打ち合わせたらほら、もう面白みないじゃんね。
ねえ、出たとこ勝負じゃないとさ。
そうそうそう。最初の入り方だけね、打ち合わせて、あとはお任せします、みたいなね。
うん。
まあ、前回は本当丸々月一、隣のポッドキャストの宣伝会だったんで、まあまあ、それでね、良かったかなと思うんですけど。
うん。
まあ、それにしてもですね、前回の放送を聞いていただいた方わかると思うんですけれども、
うん。
まやさんのツンデレぶりというのがね、なかなか痺れましたね。
ツンデレしてたかい？
いやー、なんか私に対するね、冷たい対応がほら。
ほんと。
女子トークの時はなんか、ID 教えないとか、ロックかけるとかさ。そこまで言うかなと思ったけど、まあ、あれも、まやさんなりのこう、照れ隠しだろうというふうに私は思ってるんですけれども。
いや、1ミリも感じなかったけどね、照れは。
結構ね、自分からすれば、まやさんも年下なんで。
うん。
まあ、ああいうところはね、可愛らしく感じますよ。
へえ、そう。ああいうところが可愛いって思うんだ、男子はね。
他の皆さんから見たら、大抵ね、こう、頼りがいがあるお姉様キャラじゃないですか。
あ、なるほどな。そうか。
ね、まあまあ、年もね、結構皆さんよりはちょっと上の方になるんで。
ああ。
ポッドキャスト配信者とか、リスナーさんから比較すると、まあ、やっぱり、お姉さんキャラ？
うん。
と思うんですが、まあ、私からすると結構年離れてますんで、可愛らしいやっちゃなと。まあ、甘いこういうこと言うと、姉妹には刺されるかもしれませんので、この辺にしときますけれども。姉妹に本当に怒られるわ。
わかった。私もじゃあ、毎朝見たくすればいいってことか。あれを目指すの。
それはどうかわかんないけど。
あのさ。
はいはい。
収録前にさ、私ツイッターを見てたんだけど、
はい。
なんかさ、月一がさ、この後、21時から収録しますみたいなツイートを見てさ。
ああ、YouTube の生配信ですね。
うん、うちらも、まあ、収録今してんじゃん。
うん。
まあ、たまたまとはいえ、先週話したこの4人が同じ時間に収録してるってなんか面白いと思って。
結構ね、土曜日のこの時間、他の番組さんもやってるみたいですけどね、収録とかツイキャス配信とか。うん、ね、みんな重なってしまうから、
うん、
自分も後で、アーカイブ残ってるんで、月一の方は見ようかなと思ってるんですけれども。
う
というか、最初からそっちを見れよという意見があるかもしれませんけれども、まあまあそこはご容赦いただければと。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
で、話はまあちょいと変わりますけれども、
うん、
昨日北九州台風がほぼほぼ直撃しまして、
うん、
規模はね小さかったから被害はさほどなかったけど、やっぱりね久しぶりに来ましたよ。
うん、
ちょうど仕事終わって帰る頃に結構風が強くなってですね。
うん、
で朝はどうなるか分かんなかったし、まあバスのダイヤもね乱れると思って、
うん、
職場の近くまで車で行ったんですよ。
はいはい。
でもう職場から本当歩いて5分もかからないところの有料駐車場に停めて、で5時過ぎに仕事あって、もうみんな今日は早く帰ろうって言って、
うん、
バタバタ片付けて。
うん、
あ、今ならまだ雨強くないからと思って、こう傘差して歩いていったら、急に途中から風がガーッと吹いて、雨がガーッと降ってきて。
うん。
もう傘差してたけど、もう下半身ズボンとかもう、びしょ濡れもいいところで、なんか濡れ雑巾みたいな状態になりまして。
絞れるぐらいのって。
いや、本当にマジで。自分の車だったからね、まあそれでもよかったかなと思って、これでバス停でバス待っててしばらく。で、この状態でバス乗ってたら、まあ、他のお客さんもね、同じだろうし、
うん、
なかなか悲惨な状態だったろうなと。で、まあ、帰って、まあ、それでももう夜9時、10時ぐらいではほぼほぼ抜けてたのかな。
あー、早かったね。
そんなに、強くはなかったけど、ただこちら被害なかったけど、やっぱ今日ニュース見てたらその影響なんですかね、うん、なんか和歌山の方とかも結構被害が出てたようだし、その前がなんか宮崎とか四国の方もなんか湿った空気がなだれ込んでかなり強い雨が降って被害が出てたみたいなこと見ましたけどね。帰って多分福岡市とか北九州の方がコース上には乗ってたけど、あまり被害がなかったような感じでしたね、今回は。
ほんと、まあ、あんまりなんともなくてよかった。
この前ね、一週間ぐらい長雨が続いた時は、ずっと北九州も避難所開けてたっていう話言いましたけど、
うん、
今回は避難所も全然開けてなかったみたいだし、まあ台風はね、一過性だから過ぎれば、もう今日なんか青空が見えてたし、なんじゃないですけれども、
うん
うん、やっぱりね、まだ台風シーズン続くから、今後もちょっとね、不安なんですけれども、なかなか北海道までは台風が直撃するということは、まあ、ないよね。
そうだね、うん。ないけど今日北海道っていうか、私の地元は雨だったけどね、ずっと。
なんかやっぱり広範囲で雨がずっと、今日は東日本あたり、関東から向こう側とかもかなり雨が降ってたみたいだし、気候がよくわかんないですね。もう、先週何日か前かね、割と大きい地震があったりもしたし。
ああ、ね、震度5とかね。
もうよくわかりませんね、どうなってるのか。
まあ、わかんないよ。この先もわかんないよ。いつ何があるかなってさ。
異常気象とか、異常がもう、毎年続いたら異常じゃないもんね。これが当たり前になってきてしまったから。今こんなにね、6月、7月、豪雨がこう続くとかいうのは、本当に昔なかったけど、ここ数年、認めたくはないけど当たり前になっちゃったんで、もうこれにこっちは慣れるしかないかなと。
うん。
まあ言ってしまえばコロナの関係でも、もうある程度はもう慣れるしかないと思うんですけどね。
そうね。
まあ、ワクチンが普及して、なんか国民の半分以上は一応統計上2回打ったって言ってるけれども、今度はその、効力の問題があるんで3回目打つ方針にしますみたいなことね、ニュースで言ってたけど。
うん、もうキリがないんじゃない？何回やっても。
結局インフルと同じなんで、
うん、
ね、インフルエンザだってやっぱりね、困る人とか病院関係者は毎年毎年ね、入る前にワクチン打ってたから、もうそれと同じ考え方でやっていかないと、いやもう全国民に3回目とか無理っしょ。
ねえ。
いや、うちの妻でもかなり副作用が出てね、8度5分とか熱出てたし、うん、そんな経験した人はね、
怖いよね。
医療関係者とかやっぱりね、 持病を持ってる人とかは打つかもしれないけど、ここまで強力な副作用が出てしまうと、3回目っていうのはなんかもう希望者だけになるような気がしなくもないけどね。
もうだってあれじゃん、コロナにかかって死ぬかワクチンの副作用で死ぬかみたいなさ。
まあね、まあ年に1回打つぐらいならね、本当にインフルエンザと同じようにぐらいだったらね、そんなにないでしょうけど、まあ今ほらワクチン打つ打たないとかさ、あのマスクするしないとかでいろんなこう意見とか結構過激な行動に出る人がいるじゃないですか。まあ確かに個人の自由な部分はあるけれどさ、でなんかネット上の話とかよくね、あの桜通信でも桜さんがこの程度の話言ってるのをこう聞くと、
うん、
まあどちらにしても賛成でも反対でも極端に言った人はほとんどなんかもう宗教みたいになってるなぁと、
うん、
もう自分の信念が正しいから何をやってもいいんだとかね、誰を攻撃してもいいんだみたいな、
うん、
なんかコロナそれ自体よりもそういう人たちの対応の方がよっぽど鬱陶しいし、面倒しいし、解決策がないなという。
あ、確かに。
マスク警察とかさ。
うん。
なんかそういう話聞くとね、まあ幸い自分は直接的なこう被害はね、合わなかったし、まあ仕事も客商売みたいなもんだから、うん、マスクはしてるし、
うん、
叩かれることはありがたいことになかったけど。
まあ一番怖いのは人間だってことだよ。
そうそうそう、本当その通り。うん、だから自分の信念はね、どうであれ、それを他者に押し付けるんじゃないよと、もうそれだけですよ。
うん。
本当になんか迷惑千万な人が多いなぁと、日本人だけじゃなくてね、今日もニューヨークかどっかで、なんかそれで大喧嘩になって逮捕者が出たとか、ニュースで見たけど。
へ
ぇ。国が、あのなんかワクチンの接種の証明、ワクチンパスポートって言ったっけ？
はいはいはいはい。
それ出す条件がマイナンバーカードを持ってることとかさ。
ねえ、そうなの。
そうなんだからほら、マイナンバーカードさ、ものすごいお金投入したいには普及しないから、こういう時に普及させようという。
あれ持ってないけど、マイナンバーカード。
いや、自分も持ってないけどね。使うことがないからね。ほら、身分証明って運転免許証あったら基本的にはそれでね、その役所だろうがね、うん、銀行行っても全部 OK じゃん。
いや、この間、マヤさんが便利だよって言うからさ、住民票取るとかさ。
正直言ったら、住民票とか戸籍取ること自体がもう一年に一回もないからさ。
いや、私これから引っ越しするときにさ、便利だよって言われたから、作ろうかなーって思って。
そうね、持っとけば、転出証明書なしで転入が手続きができるとかね、そういうのはあるけれども。
そういうこと、うん、そういうの。
じゃあ逆に言うと、それ以外なんかメリットありますかと。
なんかね、なんか、ポイントが貯まるとかなんか聞いたこと
ある。なんかそれは別に、マイナンバーカードの話じゃないような、ね、気がするけどね。
なんかお得になるみたいな、なんか聞いたことある気がするけど、買い物に、みたいな。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッドキャスト7好き、これら大好き、アラフィフ幼児母、日常雑談、ボケたり笑たり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信ツイートチェックはなるみ、アット藤崎、チケラッチョ。
買い物といえばですね、我が家のドライヤーが、なんか先週うちの妻が使ってたら火吹いたっつって。
え？ほんと？
古かったからショートして火吹いたんですけども、それ使うのやめれっつって。
うん。
時を同じくして昨日、炊飯器も結構古かったんですけども、
うん。
蓋の部分が壊れちゃって、じゃあもう一緒に今日買おうっつって、近所の量販店に行って。
うん。
で、そこのポイントカード、クレジットカード機能付きのやつなんで、
うん、
自分がアマゾンとかも全部それ使ってるんだけど、あと光熱費とか、
うん、
それやっとくと、ほら、知らず知らずにポイントが溜まってたんで、
うんうんうん、
今日買おうとしたらポイントがなんか1万何千ポイントありますって。
へー。
おー、ラッキーみたいな。結構ね、炊飯器もピンキリで、まあ高いやつから安いやつまであって、まあそう高いのはもう買わなかったけどね。いや、たまげたね、なんかもうさ、5号だけでいいやつとかでも10万以上のやつがザラにあってさ。
なんかすごいよね。そんなにお金かけて美味しいご飯本当に炊けんのって思うけど。
まあ炊けるのかもしれないけどさ。
うん。
考えたうち今家族二人しかいないから、うん、午後だけ買う意味ないしね。
確かにね。
結局産後だけにしたけどね。いろんな機能がついててさ、釜がなんかダイヤモンド加工してなんとかとかさ。
うん。
なんか炭火の効果がなんとかかんとかとかさ。
うん。
家電系のポッドキャストを聞いてたね、このあたりに説明こういろいろあるんだけど。
うん。
すげえなと思って。なかなかほら、炊飯器とかまあそうしょっちゅう買うもんじゃないでしょ
う。
うん。久しぶりにそういうコーナーに眺めたら、おお、ここまで高いのかみたいな。
うち今使ってるやつ、まあ3号だけなんだけど、6000円ぐらいの安いやつ、安いやつ、もう炊ければいいやと思って。
機能もそんなに変わんないもんね、どれも。
変わんないし、普通にタイマーとかさ、
ね、
なんか最低限の機能があるからもういいんじゃないこれでと思って。
タイマーがあってほらお米の種類もそのね、胚芽米とその玄米とかさ、
うん、玄米とかさ、カレー用とかさあるんだよ。
大体どれもね共通だから。
うん。
そうなったらもう、あと家族の人数とね、それで何個だけにするかぐらいの違いで。
うん。
うちも昔4人ね、全員いた時には子供たちなんか弁当とかも作ってたんで、やっぱかなり炊かないといけなかったから大きいやつ使ってたけど。
うん。
2人になったらね、と思ってまあ3個だけのそこそこのやつ買いましたけどね。
じゃない？
まあこういう時にポイントが貯まってると、まあもちろんね、ポイント貯まるについては自分がまあ別のものを買ってお金払ってるわけなんだけども、まあそれでも一万数千円安くなったのはなんか嬉しかったですね。
蓋壊れることあるんだね、炊飯器の。
あのほら、蓋の内蓋っていうんですかね、取り外せるでしょ。
はいはい。
で、あれをね、うちの妻が洗おうとして、
うん、
内蓋外した時に誤って床に落としたわけよ。
ああ。
そしたらそのなんか取り付けの金具というか、こう引っ掛ける爪みたいなところがパキッと折れちゃって、
ああ、そういうことか。
はまらなくなって固定できないんで、まあこれはダメだっつって。
なるほどね。
で、しかも、ちょっと古かったんで、あの、釜の部分の内側の、あの、コーティングしてるところが、もう、剥がれてるというか、
うんうんうん。
破れかけてるような状態だったんで、もう、どの道いずれ買い替えないといけないなと思ってたけど、あ、もうこれを機にと思ってね。
うちも、あれで内蓋がもう、剥がれまくっちゃって、何色なんですかみたいな。元の色何色なんですかみたいな、なっていくけど。
だいたい毎日使うもんだからね。
今一人だけどさ、あの、お弁当っていうか、おにぎり毎日握ってさ、持っていくからさ、まあ、結局毎日ご飯炊くんだけど。
いるよね。まあ、量は少ないにしてもね。お弁当がなければね、一日おきでもいいかもしれんけど。
まあ、使うね。炊飯器、意外と。
子供がいなくなって弁当なくなったから。
うん。
別に毎日炊かなくてもね、前の日のが残っとけばそれレンジでチンすればいいし、みたいな感じでね。
うんうん、
休日とか朝晩食べるかあれだけど、場合によっては平日はもう余ってたら今日は炊かないみたいな時は結構ありますね。
うんうん、
子供が育つとだんだんだんだん家族が減っていくので、
うん、
まあいい面も悪い面もいろいろあるんですけれども、
うん。
今日もさっき話してたのが、老後をどうしようかと。仕事は何歳までするんだと、退職金はいくらもらえるんだとか、そんな話ばっかりやって。
いいよね、話し相手がいるってね。
だから少し前だったか、老後の生活には最低2000万円いるみたいなことを言ったじゃないですか、ニュースで。
うんうん。
結構ワイドショーとかでも話題になって。
うん、うん。
で、本当に2000万ないとやっていけないのかとかね。
まあ、まあ、使い方なんだろうけど。
あの別にね、退職した後何かこう商売始めるとかそういうわけでもないし、
うん、
ね、つつましく暮らすのにいるのかどうか、いや、それはお金はね、あるに越したことはないけれども、
うん、
まあそんなこと考えて、まあ一回定年で辞めた後ね、あの食卓とかで給料下がっても、ある程度こう働く人が今たくさんいるけれども、
うん、
そうすべきかどうかとかさ、
うん、
心情的には全くもって働きたくないんだけどね。
え、ちょっと、キタキタカフェやらないじゃん、あの、丁寧にしたら。
よくあるんだよね、そういうの、ほら。辞めた後にさ、カフェ始めましたとかさ、農家レストラン始めましたとか、うどん屋始めましたとかさ。
うん、あのさ、あの、あれみたいに、あの、冬来カフェのみたいにさ、移動しながらこう。
で、あの、うちの夫婦の 本当に意見が一致してるのは絶対そういうことでやめようなというところで我々は意見の一致を見てます。美味しいカフェに行って、まあ、今日もお昼行ったんだけど、美味しいものを食べるのは大好きだけど、それ自分たちで商売するのやめようねっつって。めんどしい。土曜の夕方6時からテレ朝で人生の楽園とやってるの毎週見てるけど、本当にね、定年後ああいう、こうね、カフェとかなんとかお店やってるとかさ、いろんな人がいてさ、で、見終わった後いつも、あ、でも我々にはできんよね、みたいな。
いいよ。だから、私やればいいじゃん。で、大場さんなんかお客さんと喋ってるわ、いいじゃん。徳松さんかよって。
で、ただ喋って終わるんだったら、まあ、それぐらいならいいけどね。
私、パン焼いて、パンとコーヒーの店でいいじゃん。パンとコーヒーしか出さねえぞって。まあ、占いしますよ、みたいな。
ああ、いいかもね。このご時世で、お店なくなったりして、こう、空き店舗とかもあちこちに増えたからね。新しい商売をやろうという。チャンスになるかもしれないですね。
いや、店舗なんか持ったら大変じゃん、家賃とか。
車でやるってこと？
うん。
その車は誰が買うの？
さあ。いや、ちょっとね、ちょっと見てたんだよ、この間。いくらぐらいすんのかなと思って。
うん。
まあ、ちっちゃくてもいいからさ、見てたの。
うん。
まあ、まあ、ピンキリだけど、安いのでも40万、50万ぐらいとかさ。ほんとちっちゃいのね、軽のさ、荷台にちょっとなんかできるかなぐらいの。へえーと思って。
九州になんであの時カフェみたいなやつを作ると。
来た来たカフェ作るか。
人が集まれるような場所はね、本当にあった方がいいんですけれども。
はぁ、あ。
まあなんかそういう楽しみがね、あればいいですけどね。なんか今なかなかこう世知辛い世の中なんで。
夢はいいじゃん。もう言うだけタダだからさ。
クラウドファンディング立ち上げてお金を集めるという方法もあるけど、まあ多分、私もさこもそんなめんどくさいことはしないでしょうから。
うん、もう今聞いてる段階でもめんどくせえなと思った。
まあこういうのこそね、マヤさんとかユースケがやることなんで、我々みたいな人間にはできないことです。うん、
そうだね。
だからひっくり返っても、大場とうさこで、ね、月一、隣のポッドキャストみたいな番組はできないわけですよ。
うん。やろうっていう発想もないけどね。
だってほら、今、アップルのポッドキャストのさ、トップ画面に今出てるもんね、月一がドーンと。
ほんと？すごくない？
見つけるというところのトップ画面の、新作と注目作品というところの一番手が月一だよ。
うん、へぇー。ちょっとそこにさ、月罰も一緒に乗っかってくんないかな、紛れて。こうなんか月一の裏番組かな的な感じでみんな騙されてくんねえかな。
まあもうちょっとあれですかね、更新頻度を上げるとか。
いや、月一だからね。一応
あとはもう超大物ゲストを引っ張ってくるか。
うん、誰かね、
ポッドキャストの配信者とか関係なくさ、全く違う分野の大物を呼んでくるとかさ。
え、誰、誰かいる？
いや、誰か知らんけども、それはクマさんが考えてね、交渉していただきたいんですけども。もう誰もが知ってるような大物芸能人とかさ。まあわかんないけど。
有名人とかさ、うん。そんな連れて来れる人いたらすごいけどね。
いや、そういうのがね、もしあったらさ、一気に注目はね。
うん。
ポッドキャストの番組って結局、ポッドキャストの中で終わってしまうじゃないですか。なんやかんや言っても。
うん、うん。
で、マヤさんたちはそれが嫌だから、月一って基本的にその YouTube とかの動画配信の方でバーッと PR していったわけでしょ、あれって。
うんうんうん。
結局、ポッドキャスト界隈の中でいくら言ったってさ、タコの足食い合いやってるようなもんだから。
うん。
だから、ポッドキャストの全体の底上げするためには、ポッドキャストの外の世界に打って出ないといけないっていうんで、
そうね、
動画配信とかでアピールして、
うん、
まあ、その結果、ポッドキャスト配信分も、アップルからこう注目されるようになったと。
うん。
そこはね、戦略的にね、やられてましたけれども。
ねえ、さすが私のお姉ちゃんだけあるわ。
ねえ、
うん。
なのに、我々は何すかね、この低たらくは。何にも考えてないで。
まあ、どこまで行っても小判ザメみたいな。
そうそう。まあ、それもあってね、まあ、前回二人呼んでね、まあ、月一の人気にあやかりたいなと。
うん。
もしかしたら月一のリスナーがこっち聞いてくれるかなとか。
いや、それは、あれだよ。だから、マヤさんに言って、 ちょっとも言ってもらったらいいんじゃない？私の元彼がやってる番組がとか。
絶対言わないと思う。むしろ聞かなくていいですかって絶対言うよ、あの人。なんか、キタキタカフェとか、そういう番組この前自分たち出ましたけど、あれもう聞かなくていいですかとか。
言いそう。
言うでしょう。で、またそのツンデレがさ、またね、聞いてると痺れるんですよね。もう心が震えるというか。
いやー、どうしよう。もうちょっと最近、大場さん気持ち悪いってごめんなさい。
皆さん本気にしちゃいかんですよ。ほんとね、ネタですかね、これ。
いや、私長年こう一緒にずっと喋ってるけど、今なんかネタのしか、ネタと思えなかったんだけど。
でもね、まやさん、うちの妻と仲いいしさ、バレバレなんで、ネタでしか言えませんから、こんなことは。
まあね。いや、そこも分かった上でだけどさ。
所詮私がここで、何言ってもですよ。ね、
うん。
振り向いてはくれませんし。
すごいね。一生片思いだね。元彼なのに。
まあ、そういう人がね、一人でもいると思えば、
うん、
なんとなく、ポッドキャストを続けていく張り合いがあるかもしれない。
私も元彼欲しいな。誰かいねえかな。
作れ、早く。とりあえず募集しようか。
うん。
うさこの元彼募集、ご希望の方はこちらまでみたいな。
そうだね。元彼なんで、今全く関係ないんで。
今はむしろ何にも関係持ちたくないんですけど、とりあえず元彼になっていいという人だけ手を挙げてください。
そうだすね。そうなんですね。
それで手を挙げた人がいたら、いや、尊敬するね。
ねえ、勇気あるね。
そういう方がいらっしゃったら、ぜひご一報ください。あれでしたら、ゲストにお招きしたいと思いますので。
はい、いや、ちょっとそれめんどくさいから嫌だ。別に喋りたくはないんだよ、別に。
だそうです。
はい。
うさこ自身は喋りたくはないけど、元彼が欲しいと言っておりますんで、まあ、それでも良ければ。
あとなんか人によりますね。ちょっと人によるかもしれないけど、
それ手を挙げた人に何のメリットがあるのかね、何もないような気がしますが。むしろデメリットしかないような気がしますが。
いや、ここまで聞いた上で、入って手を挙げる人いたらもう勇者だよね。
いや、なんかもうすごい人格者というかね。
うん。
すごい人だと思いますよ。
人格者とは認めるけど、うん。うん、特に何もっていう。
手を挙げた人をすべて叩き潰すようなコメントやめなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。待ってます。誰でもいいんで、とりあえず。
手を挙げる前に、モグラ叩きのさ、モグラが頭を出す前にすでに叩いてるみたいなさ。
穴塞いじゃうみたいなね。
そう。もうモグラ全く出てこれないみたいな。まあ、そういううさこも元彼を募集しておりますので、まあ、モグラ叩きでもいいという方がいらっしゃいましたら。
うん。どなたでもどうぞ。
もしかしたらこうね、今まで何の反応もしなかったサイレントリスナーの方の中にさ、我こそはと。
そうだよ。そうだよ。むしろそういう人がいいよね。
ね、
知ってる人だったら逆にめんどくさいからさ。全く知らない人の方が面白くない？
知ってる人が手を挙げてきたら、もうそれはネタでしかないからね。
そうなんだよ。そうなの。
ね。まあ、例え悪いけど、うん、熊さんとかさ、うん、桃屋のおっさんとか手を挙げてきたら、それもネタでしかないじゃん。
うん。
絶対ないと思うけどさ。
うん。おっさんやったらちょっとめんどくせえな。関係性が。
決して熊さんやおっさんに悪意があるわけじゃないですけれども、コメディバタのお二方はネタでしか手あげないと思いますんで。
いや、いいんだよ。それでも、おっさんでも熊でも手あげてくれれば、元彼ですって言うけど。
まあ、そういうことで。
うん。そんなこと言ってたら、おっさんがツイキャスを始めたよ。
今時間はですね、9時35分ですが、今日、桃井のさんはアイコのライブに行って。
ねえ。
で、明日仕事絶対休めないから、本当は泊まりたかったけど、帰らざるを得ないということで、今、帰りの車の中から、キャストを始めたようですと。
ねえ、厳しいね。
台風でなんか仕事のね、スケジュールが狂ってしまってって言ってましたが。
ねえ、かわいそうに。
はい、まあ気をつけてお帰りください。というか、これが配信されてる頃にはすでに帰ってるんじゃないかと思いますが。
そうだね。いいじゃん、もうリアルタイムで誰が何をしてるかっていう報告する配信っていう。
で、それは後日、ポッドキャストで聞いた人は、という感じでしょうけどね。まあ、いいでしょう。
桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
いや、ね、今日、ちょっと言いたいことがあって、私さ、最近すごい仕事が忙しくて毎日残業してさ。
ああ、みたいですね。
で、なんかもうみんなもさ、疲れ切っちゃってもう精神状態ギリギリみたいな感じで仕事してんの。はい、で、まあ忙しいのもずっと忙しいんだけど、なんかね、私、なんかさ、仕事しながら自分の仕事の動き方を自分で分析してっていうか見ててさ、何かに似てる何かに似てると思って、最近気づいたのがね、私クイーンズギャンビットの人みたいって思ったんだよね、ちょっと。
アニャ・テイラー・ジョイ。
あの人がさ、なんか結構いっぱいの人を相手にさ、試合をしてく話があったじゃん。
はいはいはい。
一コマ進めたら次のテーブル行ってみたいな。ぐるぐる回ってって。ああいう感じで仕事してんのよ。ちょっと仕事したら次のとこ行って仕事してっていうね。
そういう風に頑張って働いてると自分が、アニャ・テイラー・ジョイになった気分で。
そう。アニャ・テイラー・ジョイを私はって思いながら仕事してる最近。毎日。
というわけで、アニャ・テイラー・ジョイの元彼を今絶賛募集中でございますんで。
はい。あ、いいんじゃない？みんなちょっとテンション上がったんじゃないの？知らんけど。
まあ、そのうちに、事務所からクレームが来るかもしれませんけれども。
いいんだよ。だってこんな一般庶民がさ、いいじゃん。大した影響ないよ。
まあ、多分、この番組聞いてはないと思いますけどね、向こうは。
だって私がこれだけずっと長年さ、ロキ様、ロキ様言ってんのに何にも言ってこないんだからさ、大丈夫だよ。
いや、でもね、やっぱり信じれば通じるというかさ、ね。
うん、
夢は叶うってほら、よくあるじゃないですか。
うん、
だからずっと言ってればいつかね。
ロキ様に会えるって？
まあ会えるかどうかは別にしても何かね、ディズニーかマーベルからね、メールの一つぐらい来てもいいんじゃないかと。
うん、いや、メールより等身大パネルが欲しいです。
そう、贅沢言うんだね。
あ、いや、等身大抱き枕がいいです。いや、一緒に寝るんで。
なんか悲しくなってきたなんか。
だって今私さ、この間マーベル店で買ったロキ様のぬいぐるみと一緒に寝てんだよ。
まあ言ってたね、踏みつぶさないようにして。
そうそうそう、端っこにいる。うん。
でもやっぱ端っこにいる小さい人形じゃ物足りないから、夜な夜なロキ様に抱きついて寝たいわと。
そうだね。この間ね、あんまり端っこにやりすぎててね、ベッドから落ちてた。ロキ様。
それは落ちるでしょ。
あれ、いないと思ったら落ちてた。
まあ、そういうわけで、こういう作に元彼と、
うん、
ロキ様、等身大、抱き枕、絶賛募集中でございますので。
はい、はい、待ってます。
まあ、既得な方がいらっしゃいましたら、一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで、いい時間になりましたが、だいたい今週はこんな感じでいいでしょうか。
はい。
というわけで、きたきたカフェ第111回ですね。
はい。
このあたりで終わろうかと思います。
ワンワンワン。
今カットするかもしれません、そこのあたり
で、ね。やだ、やめて、そこを使って。
はい。というわけで、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。